おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1195回をお送りします。6月4日水曜日、7時33分です。ちょっとまずですね、先日ね、心理の学生さんからいただいたレターをもとに放送しましたけど、そのご返信をなんと6日前にいただいていたので、このレターですね、あんま目立たないんですよね。ちょっと6日前で、失礼したんですけど、読み上げさせていただきますね。こんにちは。以前レターを書いたものです。5月29日、6日の放送を聞きました。まさかお話しいただけると思っていなかったので嬉しかったです。ありがとうございます。いや、そりゃ、全部の全部とはわかんないですけど、レターなんてめったにもらうもんではないんで、返信しますよ。はい。なんか喋りますよ。返信はしてないんですけどね。なんか喋ります。まあ、呼応するというか、応答するというのは、この場合は、ラジオで応答するのが一番妥当だと思うので、まあ、ラジオで応答しますね。はい。で、このポッドキャストで、やってることというのは、まあ、最近はもうすっかりもっぱら3ヶ月チャレンジの、なんていうんですかね、延長戦というか、昔で言うところのフリーミアム版となりつつあるわけですけれども、まさにこういうお話を、参加していただく方を前にすればというか、ご参加いただいた方とセッションする際には、さすがにこんなに僕が一方的にひたすら喋るのではどうしようもないので、もっとお話を伺いますけれども、まあ、基本的に話す、なんていうんですかね、私とのやりとりの基本線には、いつもお話ししているような、このような内容がベースにありますというのは間違いないところです。だから、まあ、こういう話をそもそもあまりしたくないんだという方には向かないと思うし、まあ、こういう話をぜひしてみたいという方には向くだろうという、まあ、何かに使っていただければいいんじゃないかと思いますね。はい。あと、忘れないうちに100日チャレンジがですね、まあ、いよいよこう半数も切り、今週の日曜スタートということで、まあ、来週というべきなのか、今週というべきなのか、週末日曜日にスタートいたしますので、ぜひですね、今回私は、なんて言うんですかね、きっかけを得るということをテーマに、1分着手というのが、先送りゼロでは最近メインテーマとなってるんですけど、その1分着手すら着手できない、まあ、ちょっと不思議なことを言ってるようなんですけど、そういうことに対して、私なりの考えを、まあ、これはね、1分着手すら難しいとなった方にこそ3ヶ月チャレンジをお勧めしたいというのが私の思うところでもあるんですけど、でもやっぱり100日チャレンジの中でも1分着手にすらなかなか着手1分でも辛いという方に、じゃあ10秒にしましょうとかそういうことではなくてですね、1分でも辛いのはもうメンタルブロックというのかな、流行りの言葉で言うと。心理的ハードル以外のものであるはずがないんですね。だけどその心理的ハードルにしたって、まあそれはいてつく寒さの中、外のトイレを掃除するとかだったら、それは1分だって心理的にハードルは高いですけど、別に部屋の中にいて、暖かい、ないしは涼しい、最近だったら涼しいの方がいいですね。中で、これといって苦しみないはずの作業のはずが、そんなことはないんだけど、苦しみは絶対あるんですけどね。なんか肉体が辛いとかそういうことではないの。1分の着手すらも、ハードルが高いというものであれば、それは心理的ハードルでしょう。と思いますね。そしてその心理的ハードルというのは一般論がないと思うんですよ。前方に報酬があれば、まあ報酬があればやりやすくはなるんだけど、報酬があって習慣化すればできるようになるかというと、そうはいかないと思うんですよね。しかも、習慣化するまでには何回やればいいんだという、その1回目がそもそもできない。つまり、1分着手が1回もできない人向けにあるのが3ヶ月チャレンジという考え方もできるわけですね。で、この話を、まあ、100日チャレンジにふさわしい形で、100日チャレンジの中でも、投入していきます。もちろん100人以上いらっしゃる可能性が高いので、100人以上の方すべての、方に一人一人の話を、1時間ずつ目いっぱい聞いていくってわけにはいかないですよ。そんなことをしていたら、100日あったって全然足りやしないですから。てか、そんなことは不可能なことなのでね。 話を聞かれるだけでも途中で嫌になってしまうという方は普通にいらっしゃるはずなので、そんなことはしませんが、なんとかですね、可能な形で100日じゃない、1回も1分着手ができないというお悩みにも、私なりに、これはもういろんな人なりにあると思うんですよ。ここはもうテクニックの話では全くないはずなので。だって1分に1回難しくない作業に着手できないっていう話をテクニックで解決できるとはもうとても思えないじゃないですか。ちょっと考えてみればすぐわかることだと思うんですよ。非常に極端に言うとテレビ1分見るのが辛いぐらいのことをおっしゃってるわけですから、そういう方もいらっしゃるんですよ、世の中にはね。これはもうなんかテレビを見る1分見る方法を、仮にそんな方法で1分見たところであまり意味ないですよね。むしろはるかに意識したいのは、なぜそんなことすら辛いのかってことですよね。なんかあったと考えるのはやっぱり事前ですよね。昔、これは心理の本じゃないんですけど、ある、やっぱりこれも犯罪の本かな。ある犯罪者が、踏み込まれた時にどうなったかという、部屋の中で、7面のテレビがあって、そのテレビ全部砂嵐が映ってて、で、それでじーっと見ているんだけど、なんかそのアメリカの話ですよ。その中になんかがその人には見えるらしいんですよ。結構重大犯罪をしたみたいな話だったんですけど、ちょっとよく覚えてないんですけど。まあね、いろいろあるわけですよ。人間には本当に。一分着手と言ってみても、うん。でもこの砂嵐の話は一般論としてお話しするわけにいかないでしょ。大抵の人は別に大谷翔平とか見るわけじゃないですか。砂嵐のテレビじっと見てたりはしないわけですよね。つまり、やっぱりこういう話こそ傾聴ということになっていかざるを得ないんですよね。常識で考えてそうですよね。話聞かなきゃその人は何やってんだかなんかわからないですよね。こういう話になってくると。私はそういう話を、3ヶ月チャレンジではメインテーマとしていると。まあ非常に極端な場合ですよ。砂嵐見てますっていう方が参加されてるわけではありませんが、そういうことがあったとしてももうあまり驚かないっていうことがあるんですよ。ただ一方でそういう話をだからと言って100人に向かってするものでもないということですね。はい、100日チャレンジが第11期、昨日松崎純一さんと、ライブ放送したんですけれどもね、 J 松崎さんと、これは11日に生まれたから純一なんだそうで、第11期にはそういう意味も込められているらしいので、ぜひご参加検討をいただけるとありがたいです。はい、では本題は今日は不在論、松木さんの不在論、まあ昨日さっき読んだから不在論なんですけど、いや最近すごいこの不在ということについて改めてまた真剣に考え直すという、まあこればっかりですね、僕がやってることはね、改めて真剣に考え直す。当然それは3ヶ月チャレンジの方との会話があるんだけど、その人が不在論について述べたとか、不在がこの人を苦しめてるなとか常にそうだってわけではないんですよ。むしろ逆だったりもするんですね。不在論というものを私が、まあ、一つ事例として、まあ、この事例がいけないのかもしれないんですけど、でもやっぱりね、この事例は正しいんですよね。職場で、上司が執拗に自分を、に嫌がらせをするという事例が載ってるんですよ。不在論買っていただければすぐ出てきます。とにかく、こう、悪い男だと、悪い上司だと。繰り返し執拗にその人を苦しめると言って、最終的にはその精神、まずですね、面白いのが、でももうこういう家柄さ、いい加減やめてくれませんかと。まあ普通にパワハラっぽさがあるじゃないですか。ところがそうすると職場の周りの人がびっくりしたような顔をしていると。なんてひどい職場なんだろうと。自分をこんなみんな白々しくですね、この上司どんなに怖いのか知らないけど、こんなに苦しんでいるのをみんな見てるはずなのに、なんだか不思議なものでも見るような目で自分を見ると。これ、似たような話はいくらも聞くと思うんですよ。ところが、このケースにおいては、それは厳格なんですよ。嫌がらせをしてくる悪い男という、悪い上司というのはね。だから周りの人はびっくりするわけですよ。そんなことあの上司してるの見たことがないってことになっちゃうわけです。しかしね、被害者の、まあ被害者だと信じている人にしてみると、なんという職場だと。これ一体どっちが正しいのかを、いいですか？どっちが正しいのかは、警察が調査すればわかるかもしれない。あるいは第三者委員会とか知りませんけどね。わかるかもしれない。でも心理師には絶対わからないわけですよ。当然私のような、非正規の対人支援者にも分かる余地がない。でも、心理師だって同じですよ。これがどれほど正規だって、 絶対にわからないわけですよ。だって調査しに行く権利がないから、見ることはできないわけですよ。幻覚を見ただけなのか、本当に嫌がらせを受けてるのか、わからないわけです。しかも、それをわかる権利もない。ここは非常に大事なことだと思うんですよ。社会構造上心理師にそれをはっきりさせる資格はないんです。たとえ正規でも。まして非正規なら、言わんやってやつですけど。ですね、この点でサイキックリアリティというものと傾聴ってものが僕はめちゃくちゃクローズアップしてくると思うんですよ。他に何の手がかりもないのに話聞く以外の方法がどこにあるんだということですよ。で、原則信じるしかないわけですよ、最初は。だからこの人幻覚見てるんじゃないだろうかと最初から当たりをつけたらいかんと思うんですよね。最初は相手のお話を信用するしかないわけです。そのうちに多くの場合、なんとなく分かってくるって面も非常に見過ごせないんですけど、でもそのうちに多くの場合、まずこれ以外の問題がクローズアップしてくると思うんです。私がよく選択しているというのか、そうならざるを得ないというべきなんですけど、まるで私が選択したり選んだりできているかのように言うのは、全く、なんていうんですかね、不誠実ってやつなんですけど、どっちかというとそういうことになりゆき上なっていくという方が妥当なんですけどもね。だからそういう時に、非正規である私としては大きく悩むわけですよ。ポストには一方で、首相大臣、ポストっていうのがあるんですけど、首相大臣にしましょうねって書いてある。一方で精神分析の本とかを読むと、思わぬ展開をむしろ大事にするべきだっていうニュアンスがある。で、どっちも正規だからそういうことを言えるんだけど、非正規の人間としては、一体これ、なんかこう、主訴というものから逸れていくのはダメなんだろうか。でも主訴にこだわろうとするということは、結局のところこれが迫害が本当にあったのかなかったのかっていう議論に巻き込まれていってしまうっていう問題があるんですけど、もう私は、今はですね、非正規だろうと正規だろうとそんなこと本当は変わらないはずだと思うようになれたんで、基本的には成り行きに任せます。そうしていると問題になっている問題というものがまっすぐ解決しなくても必ず異なる問題というものが浮かび上がってきて、そっちに、言ってみればかまけなければならなくなっていくんですよ。心情的にも、話の展開的に。まあそうしたらそっちにかまけていけばとりあえずいいと。だってそっちも解決しなければいけないことに違いはないので。つまり一つだけの問題が、その人が幻覚を見るとか、サイキックリアリティが明らかに、周囲の人とずれるという場合、だからと言ってですよ。だからと言って嫌がらせを受けてないということにはならないですよ。不在論の本に書いてあるのは、不在論の本に書いてあることだから、確かに不在なんだけれども、つまり、愛情を持った男性、関わりを持ってくれる男性が必要なんだけど、いない、不在であるって書いてあるわけですよ。それはそうなんでしょう。だからその不在というのが不快だと。この不快だという気持ちがあまりにも強いので、男性上司というものが存在するだけで嫌がらせをしてくるように感じられると。これは、でも実際夫婦関係だったらいくらもあると思うんですよ。その場合、夫がちゃんと家事育児をやってくれないからいけないのか、それとも、迫害感が強すぎるのか、ついに分かることはないですよね。そして、分かる権利はないと思うんです。ただ、私が接している限りにおいてはですね、神経症水準、精神病水準、ボーダーラインなどということとはまた全然別に、むしろ、抑うつポジションか PS ポジションで考えるのは非常にいいんですよ。で、これはですね、最近私思うんですけど、PSD の行き来っていうのは、私のような人間にも絶対的にあるんですけど、PS と D はしょっちゅう行き来するんだけど、ポジションチェンジだから、これはね。だから D の方が偉いから D に留まるべきだっていうのは、なんかね、こう、ややおかしいんですよね。ポジションに、いいも悪いもないと思うんですよ。ファーストとセカンド、どっちが、セカンドの方が難しいとかあるんだけど、セカンドの方にいるべきだとかいうことはないんです。やっぱ動くべきなんですよね、状況に応じて。だけど、パーソナリティとしてはあるんですよ。例えば私は D 的パーソナリティではないんですね。私は PS 的なパーソナリティの持ち主なんですよ。どちらかというと、なんていうのかな、多席的になりやすいところが、つまり、迫害感を持ちやすいとも言えるんですね。一方で、自責的になりやすい人、つまり抑うつ的になりやすい人もいるわけですよ。 私はどっちがいいとは思わないんだけど、人としては関わりやすいのは確かに自責的になりやすい人の方が話してて楽ではあるんですね。まず自分のせいにされにくいっていうのが一つあるし、まあ、なんとなく聞いていて、まあそれは道徳的って俗に言うんだろうけど、まあ道徳ってそういうもんじゃないですか。やっぱりこう、人のせいにしてはいけませんっていうのはかなり早い段階で習うしね。だからなんとなく自分のせいにできる人は潔いっていうニュアンスって僕ら持っちゃうから、自責的になりがちな人というものは話してて話しやすいんですけれども、僕はこれは変わらないだろうと思うんですよ。究極的には他責的だからこの人嫌っていうことをやってたら、とてもじゃないけど対人援助とかやってられなくなるし、だけれども自責的な人だから安心だと思っていても、自責的な人という方はですね、今度は本人が悪いわけでは全然ないんで、まあ、だから多責的だって別に本人が悪いわけじゃないんですよ。ただ自責的な人と関わっているうちに感じてくることは、一向に前に進まないなって感じを持たざるを得なくなってくるんです。なぜなら何でもその方は自責しちゃうんで、そしてそれで話が終わっていくんで、ある意味では、そこにまあ、普通に考えてもですね、常識的な人間関係としても、ここに壁ができてしまうんですよね。いや、私が悪いんです。ほらあるじゃないですか。ドラマでもよく、ドラマとか漫画でもよくありますよね。恋愛で、私が悪いのとか言って勝手に別れていく女性ってよく描かれてるじゃないですか。つまりあれ、関係はシャットアウトしてしまいますよね。ああいう風にして。だから自責的だから関わりやすいっていうのは、大きな甘い錯覚ってやつで、誤解の産物なんですよね。実は多責的な人っていうのは、ここを慣れると私、夫婦関係というもの、が、私はこう、まだこの辺をあまり、前面に打ち出す気もないし、打ち出せると思ってないですけど、まあ僕はあんまりビジネス中心で行こうと思ってるんで、ビジネスメンタル寄りなんですけど、夫婦関係においてはですね、私はこの多責的に出てくる夫婦相手というのが、自責的な人も夫婦関係となると結構多責的になったりしますから、この話してるとちょっとずれるな。でもまあいいや。夫婦関係においてだけじゃなく恋人関係でもいいんですけど、この多責的というのは、不器用な愛情表現なんですよ。このことがですね、つかめてくるとものすごく楽になるという人はいると思います。これはもうちょっとなんか、そんなの当たり前じゃんと、恋愛にこなれてる人って実はそういうふうに言うんですよ。そんなの当たり前じゃんと言うんですけど、これはね、すごい、僕みたいに恋愛に全く不器用な人間はもう多責的に僕が言われるとすぐ、ああそうってことになって、勝手に被害妄想を持って勝手に別れに行くんで、モテもしないくせにすぐ別れるんで、これはね、知っとくといいと思うし、やっぱり非常に力道的だなと思うんですよね。なんかこう、寄り添うっていう話ってあるんだけど、寄り添いにくくするのはこの多責的な表現なんですよ。ところがこの多責的な表現というのは実は愛情表現なんですよ。かなり不器用な愛情表現。どういうことかというと、結局、自分の親のことを考えてみると分かりやすいんですよね。私なんかはね。自分の母のことを考えてみると、母は大変親友的だったわけです。でも考えてみると、母って外に行くと、めちゃくちゃこうね、めちゃくちゃ小さくなったんですよ。ある意味。あれはだから、やっぱり長寿が日本に振り回されちゃってるわけですよね。外に行くと長寿がを他人に投影して、評価的他者が他人だから、店員とか、なんか、おじさんとかにめっちゃ丁寧なんですよ。腰が低すぎるぐらい低いわけですよ。みんな調子がだから周りが。そして自分を批判してくる、まあ評価してくるから、もうやたらベタ丁寧なわけですね。で、こういう人に騙されちゃうんです。あ、この人優しくて礼儀正しくていい女の人だなと。家帰るとめっちゃ怖いんですよ、こういう人は。なぜか。頭の中にいる調子がを外では他者に投影するけど、家に帰ると自己同一化するんですよ。私調子がみたいな。だから、夫とか息子とか娘とかには怒鳴りまくって全然 OK になっちゃうんですよ。もう礼儀もへったくれもなくなるわけですよ。なんかもう、ひどいなぁと思う時なんて、もう半日中私どものことを怒鳴ってましたから、どういうことだよこれっていうぐらい怒鳴ってましたから。だって当時とかもう僕16、17で体でかいんですから、反撃されたらどうするつもりでいるんだって感じなんだけど、もう長寿が同一化しちゃってるから、反撃とか絶対されないことになって、実は今でもそうなんですよ。ちょっとね、軽く認知湧いてきたから、今でも私のことを腹が立つと、なんかもう、 って言うんだけど、もうなんか本当におばあちゃんだから、にしか聞こえないから、外だとちょっと恥ずかしいなって思う。まあ僕が恥ずかしがることはないんですけどね。もうちょっと、なんて言えばいいのかな。なんと言えばいいのかわからないんですけども、もうこれは変えられないよなっていうか、もう、これ、その1分後ぐらいに自分が怒鳴ったことやっぱ忘れかけてますからね。まあ、ちょっと MCI とかではなくて、これでも検査に連れてったところであれじゃないですか。最近アルツハイマーの進行を止める薬とかも出てきましたけど、あれは、なる前に飲まないといけないんですよね。まあ、脳の薬って難しいっすよね。しかも、もちろんうちの母にも、自覚が全くないので、私そんなので病院行かないわよって言われればもうそれっきりなんで。で、体はやたら健康でテニスとかやっちゃってますからね。絶対テニスとかスコア忘れてんだろうなっていう、まあそんなことはどうでもいいんですけどね、別にね。おばあちゃんのテニスなんだから。いいんですが、いや、非常にこう、だから多席的なのはうちの母譲りなんですね。PS 的なんですよ、私も。非常に。でも私はあれが D 的になってみたところで、ただ自責するばっかりだから、いいこと何もないなと思うんですよ。まだあの方が元気でいいんじゃないかぐらいに今思う部分もあるわけですね。で、PS と D がどっちがいいって話ではなくて、ただ、もちろん PS と D はどんどんチェンジしていくんですけど、大抵の人においては。特にこう、PS 的であるという、時間が長いタイプと、D 的である時間が長いタイプとは言います。で、問題になってくるのは、その PS 的である時間が長い人が不在という問題に、直面すると、どうしたって、迫害妄想を持って、ストーカーに付け狙われているっていうことになってしまうんですよ。彼氏が長くいなくて、寂しいっていうのが、どうしてもストーカーに付け狙われているになってしまうわけですよ。で、ここで厄介なのは、ストーカーの場合は、まあ、幻想である可能性がかなり高いんですが、職場となってくると同僚がひどいんです。上司がひどいんです。これはひどいこともあり得るので、もうわからなくなるわけですよね。不在論やってるとは、のとは違うんですよ。確かに、でも、不在論でまとめることはできるんです。どういうことかというと、結局愛情を持った親切な男性が不在であることに変わりはないんですよ。悪意を持ったパワハラ上司が存在していたところで、その人は愛情を持った親切な男性じゃないんだから、結局不在であることに変わりはないんですよ。こうやってまとめることによって、まあ、かなりクライン的ですけど、かなりクライン的な、心的現実、原則主義ぐらいな感じで押していくという考え方もあるなとは思うんですよ。一つの考え方として。だってそうしないと、結局分かりもしないものに何の整理もつかないから。逆だろうっていう人はいらっしゃいますよ。基本的に世の中悪いんだから、ブラック企業だと決めてかかるべきだと。そういう考え方もあると思います。だからそういう支援のやり方の場合は、はるかに社会派になっていく。で、この社会派と心理派みたいなのが、まあ、外相論なのか、それとも、なんだっけ？外相論対なんとか論言うじゃないですか。なぜこれをど忘れするんだ？ど忘れしたから。スルーしてください。要するに内因問題なのか、外因問題なのかってことですよ。で、当然外因問題だっていう人は社会派になっていくわけです。で、内因問題だっていう人は、まあ、心理臨床派になっていくわけですよ。でも、その心理臨床の中でも、この二つは揉めてるわけです。揉めるんですよ。で、これで分裂するのはバカバカしいと思うんですよ。だって両方の可能性は常にあるわけだし、しかも両方のアプローチも常に必要とするわけだから、自分が合った気質の方を選ぶより他ないと思うんですね。どっちのアプローチも必要な上に、しかしどっちかをある程度選ばないわけにはいかないじゃないですか。程よくいいバランスで両方やるべきだっていうのは理想としてはそうかもしれないけど、現実的には非常にそれは難しいわけですよね。だから、他業界との連携っていう話にもすぐなると思うんですけど、私は、しかも面白いことに、なんかビジネス書会みたいなもの、あるいは自己啓発みたいなもの、ライフハックみたいなものを肯定的に捉えてくださる方も、ライフハックやビジネス書の世界は、基本的には、社会側だと思われてるんですよね。社会改革側だと。一見そう見えるのは無理もないですけど、結構この中って、 むしろ心理原則主義者みたいな僕みたいなのもそうだけど、いっぱいいるじゃないですか。だからやっぱりどの世界に行っても分かれるんですよ。この外に問題があるのか、内に問題があるのかっていう。まあ多分ですよ。結構長いことをお勤めになった女性が、無意識に自分結婚したかったなと思っている、例えば方がいらっしゃったとして、上司がすごく嫌がらせをやめないんですって言ったとき、これはもうわからないですよね。心理師には到底わかる理由はないと思うんですよ。不在であるって言えるのは本の中の話だからであって、不在なのか、それともブラックなのか、悩み出せば多分キリがないと思うんですね。もちろん、その他業界と連携できる力がある人、それはある意味社会的地位もありますけどね。そういうことであれば別です。ただ、ここでですね、抑うつポジションを取る人の場合、こうは言わないので、全部私が悪いんですっていうお話になってくるので、話としては一気に心理寄りに持っていきやすくはあるんですね。むしろ、ちょいちょい、いや、その環境だったらさすがにちょっとその環境の方に抗議するなり移るなりっていうのを進めたくなるぐらいなんですよ。なかなかそれもなさらないので。で、PS 寄りの人は、まあ私みたいな人間は逆じゃないですか。すぐ転職とか考えるわけですよ。すぐ。そして転職した先にも悪い上司がいるわけですよ。こうしてなんとなく分かってくるわけですよね。そういう方にしてみると、どこに行ってもろくなやつがいないみたいな話になるんだけど、概してそうではないんですよね。やっぱり場所が移れば人は変わりますから。人がみんな同じに見えるっていうのはまさに迫害妄想感があるわけで、だから転々としていて、どこに行ってでも迫害者がいるっていう場合には迫害的な投影がそこで強く起きているということを言わないにしてもですね、私のような立場の人間もそれを言っていいことはないんだってことがだんだん分かってくるので、言わないにしてもその可能性は常に検討を頭の中に入れておいて、でこの種の話を始めるということはその職場の話にフォーカスせずとも必ずと言っていいぐらい職場以外のところでの異なる問題が浮上してきて、しかもその浮上してきた問題の要因に養育歴ってものがかなり重要な要素としてあるので、そういうところでやれることは実はいろいろとあるわけなんですよ、多分。だからそういうことでいろいろとやることを、あるいは話すことを考えていけばですね、必ずしもその一番難しそうな本当はどっちなのか、究極的には誰にも分かりませんみたいな、オッカムのカミソリじゃないですけど、なんかこう山の中で落雷を受けた大木の話みたいに、誰も目撃者はいないがうんたらかんたらみたいな話をせずに済むということなんですね。そういうなんか哲学的なあの難問にはまらずに済むわけですよ。でそこまで考えた上で、この迫害感ってものは最終的には抑うつ感というものが最終的にはね、それを変えてはまずいよ。これは藤山直樹さんの方にあったんですけど、最終的に残るその人のパーソナリティというものはあるんだみたいな。結局、犠牲的な世話役の人はすごく健全になっても、どこかで犠牲的な世話役を果たすと。まあ、それが成熟したパーソナリティってことになるんですけれども、私のような人間はやっぱりですね、最後の最後まで迫害感って抜けきらないし、だからこそやっぱり社会派っていう人たちはいるわけですよね、一方で。やっぱりこう、外を改造していこう、外を直していこう、操作的なんですよ。PS 的なんですよ。これはもうしょうがないんだということなんですね。成熟した PS パーソナリティみたいになっていくよりほか仕方がないんだと。全く逆のタイプもいるわけですよ。どこまでも、自己修正に走っていくというか、収容の世界に入っていく。これは当然のことながら、マゾキスティックなんですよ。だから、多分、そういう方は多くいらっしゃると思うんですよね。宗教家みたいな世界ですけれども、どこまでもこう、成熟した、抑うつパーソナリティを進行していくと。だから、ある意味、憂いを帯びるということにもなると思うんですよね。自己修練が足りないっていう、言うじゃないですか、よく。三国志とかでも、諸葛孔明みたいにできた人は。 皆孔明の不足の致すところとか言ってるけど、まあ、どう考えても周りが悪いし、周りの能力の不足にあるんだけど、全部自分のせいだってことにして、まあ、だからあの人はこう一生懸命頑張って戦場で亡くなっちゃったりしましたよね。多分そういうパーソナリティなんですよね、あれはね。優秀な人だからみんながみんなああなわけじゃないですか。ないじゃないですか。そうそうとか全然違うじゃないですか。絶対自分のせいだと思わないタイプですよね。だからこれは優秀か無能かが BS か D かによって決定するとかはナンセンスで、そんなはずはないんですよ。ただ、周りの人は孔明のような人の方が好きよねってことはありますよね。だから、どうしてもこう道徳みたいな話になってくると、傲慢だみたいなことになりやすい。多席的な人というのは好かれないというようなところはあるけど、必ずしもでもそうではないような気もするんですよね。だって曹操の方が人脈広かったじゃないですか。当然ですよね。そういうことになりますよね。関係というものを築いていくには、D 的であるというのは関係が乏しくはなっていくんですよ。いいか悪いかは別ですよ。D の方がいいっていうのが世の中の一般の意見ですからね。だけれども、D の方が人脈が、どっちかっていうと、やっぱり、いわゆるパーソナリティの話でも、演技性とか、社交的だってされるじゃないですか。やっぱりそういうことになると思うんですよ。PS というような、迫害的であろうと、妄想的であろうと、分裂的であろうと、いろんなものを外に置くということは、外と関わるということになってくるんで、この話、なぜか今日はこっちに戻ってくるな。つまり、不在だ不在だっていうのは、僕はこう不在だということで当たりをつけるわけですよ、基本的には。なぜかというと、迫害だということになってなると、もはや僕の出番なんかないんですよ、究極的には。究極的に悪いのがブラック企業だってことになったら、それはもう自明じゃないですか。そしたらそんな会社にいるべきではないし、社内改革とかをするんだったら、社内でその人は改革をするってことになっていくし、改革なんだから、当然ある程度以上は周りを変えていくってことになるわけじゃないですか。でも心理臨床ってのは自分を変える。少なくとも何が起きているのかは、その人の心の中で起きていることをまず集中的に、検討していくっていう考え方だから、まあ私そういうのが好きなんですけれども、そういう人間としてはやっぱりこう自分の出番はどこにあるんだろうって考えた時には、メンタル、内的な世界へ、内的な世界へと入っていきますから、外で問題が起きているっていうだけであるだけってことはないんだけど、外で問題が起きているならば、それはやっぱり自分の仕事ではないと思うんですよね。共感したり、ないし同情したり、自我支持的なことを言うってことは当然あります。まあ、たとえそれが心的現実であったとしても、そういう心的現実を見るに至ったその人に対する共感ってありますから、だからやっぱり傾聴って欠かせないんですよ。どこからどう考えても傾聴になっていかざるを得ないんですよ。それが唯一の情報源である以上は、そこに情報摂取を集中させるということが、私はやっぱり職業上ですよね。3ヶ月チャレンジにおいては特にそうなんですが、職業上欠かせないわけです。聞きたくなるわけですね。これは100人チャレンジでも同じなんですよ。そうでなくてもあっちは情報が乏しいんで、もう本当にこう情報くださいみたいな、今日もいい一日でしたみたいな情報だったとしても、やっぱりここから何が読み取れるかって考えますからね。絵文字使ってるのか使っていないのか、その前の日の投稿はどうだったのか、知りたいですよね。これを探っていかなければ、何にも分かりはしませんから。だってそれしかないんですから。だけど、3ヶ月チャレンジではおかげさまで、話を聞く回数は多いし、時間も長いし、1対1だしで、いろんな意味でこう摂取できるわけですね。もうこれを摂取していく。これ以外の何もないよなと思うんですよね。表情見ますし、時間も見ますし、まあ、色は信用ならないんだけど、画面だから。でも顔色も見ますし、とにかくこう情報を得ていくしかないですよ。で、その間私は渡し続けることになるので、ここで情報はクリーンなものではないんですね。まあ、クリーンにするべきだっていうのが精神分析なんでしょうけど、そうはいかないですよね。ブランクスクリーンなんてとんでもないですよね。僕なんて物書きだから、なんちゅうか、中途半端にとはいえ、顔も知られていて、経歴も知られているんで、なんかブランクスクリーンなんていう、多分ブランクスクリーンっていうのはやっぱりでも、どんな人間だって本当はありえないことだから、 鏡は歪んでいて当然なんですよね。その歪みが東映ドイツ化を、パーソナライズしていくわけじゃないですか。それは大事なことだとむしろ思うんですよ。扱えるかどうかはまた別として、大事な、素材だとは思うんですよ。なんか今日はややこしい話をしている気がするな。なんと、途中話を戻しますとですね、なぜか戻しますと、夫婦関係において、やっぱりこの侵入、支配は愛着表現の不器用な形だと思うんですね。やっぱ、なんで私が途中母の話をしたかというと、母は、やっぱり私に、翔吾に幸せになってほしいっていうのがあったんですよ。幸せになってほしいってなると、だから、早稲田大学に行くんだ。お前の能力でも無理してでも行くんだってなっちゃうわけですよ。なぜなら母は北海道にいて、家が貧乏だったから、次第に入るなどということはありえない人生だったわけですね。でも母は、まあ、利発だったんで、おそらく。次第に私行けるぐらいの金があれば、もっとずっと幸せになれたのにって絶対思い込んだんですよ、どっかで。だから、まあ、幸い男の子だし、幸い寺で家に金もあるし、幸い東京に近いところに住むことができたし、で、幸いこいつ頭が回るから、な、ありきたりなんですけどね、僕の頭なんて。早稲田に行けばって、多分早稲田には大貞治がいたとか、そういうどうでもいいことまでここに追加されてるんですよ。昨日ミスター亡くなっちゃいましたけれども、ミスターは立教ですけどね。なんかね、うちの母はミスターのファンのくせに、やたらと壮大推しなんですよね。何なのかな、あれはな。やっぱりああいう男臭いものが好きなんですね、あの人は。困ったことに。あと、立教は、クリスチャンだったっけ？とにかく、うちの宗派と相入れないということもありまして、まあ、長島、ミスターはファンかもしんないけども、立教のファンではないわけですよね。壮大のファンなんですよね。で、私を壮大に入れれば私が幸せになる。支離滅裂ですよね、これ、本当に。だけど、そう信じちゃってるわけですから、うちの母はね。だから、どこの大学に行っても、翔吾の好きなところに行きなさい。早稲田に。ってことになっちゃうわけですよ。無意識の世界ではね。で、こういう風になるということが、彼女の不器用な愛着表現なんですよ。愛情表現ですよね、これはね。だって私の幸せをね、私が早稲田に入ろうと入る前と、彼女の幸せとは関係ないじゃないですか。彼女はただおばさんテニスをやってれば幸せな人なんだから、私がどの大学に行ったって全然どうでもいいわけですよね。で、現にそういう人生歩んでました。私が入った大学のことなんてもう、名前も思い出せませんからね、今ね。こういうもんなんですよ、結局。だから、私、そんなに一生懸命、四谷大塚にとかに通わせたということも、うちの母は全く忘れて、三谷とか言っちゃってるわけですよ。サイダーになっちゃうわけですよね。まあ、その方が幸せですよ。間違いなく。ああいう思い込みから解放されてね。つまり、支配とか、侵入と言われているものは、結局は愛情なんですね。これがわかりにくい。私のような人間には特に分かりにくい。なぜなら母の侵入のせいでひどい目に遭ったという情緒的な感触が残ってるもんだから。だから奥さんに、その皿違うって言われると、なんかこう、家を出てしまいたくなる。もうちょっと重病ですよね。明らかに重病なんですよ。これが奥さんの愛情表現だということが分かればですね、明らかに自分が家を出ようとしてるなんて、もうなんか機械な人間でしょ、それっていう感じしかしないんですけども、愛情表現なのってどういうことなのって方もいらっしゃると思うんで、頑張って説明してみると、結局のところ、この皿がっていうのは、私と話をしたいだけなんですよね。私の反応を確かめたいんですよ。そういうのってあるじゃないですか。なんていうのかな、すっごい恋愛に不器用だった私には分かる気はするんですよ。実は分かるくせに、相手にやられると分かんないっていうのが、これもまたね、困ったところなんですけど、例えば私も、こう、なんていうのかな、全然脈がなさそうな女性に、それでもアプローチしようと大学の頃とか思ったらですね、なんかこう、なんて言うんだろう、好きな子のスカートをめくりたくなるみたいな、ろくでもないやり方しか考えつかないと言いますか、なんかこう、セクハラっぽい発言をしてみたいみたいになるわけですよ。それで、どうしようもない反応だとしても、佐々木くんおはようしか言われないよりはマシな感じがするんですよ。なんか、何にもそこにないよりは、怒られてでもいいから、こう、情緒的な接触が欲しくなるんですよね。これが結構癖になっちゃってる人っているんですよ。なぜなら、家庭に情緒的な気配が薄かったからなんですよね、それは。うちの母はよくわかるんです。 暗い家だったし、おじいちゃん、明らかに私2回しか会ったことないあのじいさんは、明らかにそういう愛情表現が下手っぴだったんですよ。基本、妻を殴るとかしかできないみたいな。これもやっぱ愛情表現なんですよ。殴っても出ていかれない。だから、俺は愛されてるんだぐらいしかもうできないんですよ。まあ、それは養育歴がまた非常に悲惨だったんで、何しろ戦時中に樺太にいた人ですからね。こういうふうに考えていくとですね、一概に飲んだくれのじいさんがろくでもなかったとは言い切れないことが分かってくるんですよ。いや、仕事していただけマシかもしれないなって思うしかないようなことってあるわけですよね。だって戦時中の樺太ですよ。どう考えたって大変じゃないですか。まあ結構いい目を見たとか言うんだけど、そうは言ったって大変に決まってるじゃないですか。ソ連人とかしか周りにないんだ。ロシア人なんだけどね。で、こうなった場合にうちの母が、まあ、そのね、私に対して勉強しろと大声で言うことしかできないという愛情表現でも、これはもうしょうがないなと考えるわけですよね。そこに持ってくると、そのお皿違うでしょうっていうこと、この妻の調子は、まさに愛情表現の、変種なんですよね。亜種なんですよ。これによって私が何らかの情緒的反応せざるを得なくなること。そうしないと、やっぱり情緒的な不安が払拭しきれないんですよね。だって全然情緒的な反応がなければ、穏やかかもしれないけれども、ある意味自分が、好かれてないとか、見捨てられ不安みたいなのを持ってた人にしてみると、すごい不安になりますよね。確かに夫は礼儀正しいが、何にも情緒的なものを自分に向けてこない。私そうなりやすいんで、自増度感がある人間だから、そういうつもりはないんだけど、そうなりやすいんですよ。ついつい。なんとなくこう情緒を控えてしまう。そうすると周りの人に不安を与えますよね。なんかめちゃくちゃ冷淡だみたいになりかねない。だから、つっつかれるわけですよ。関係していたい人には。だから、その人は関係していたいというふうに思ってくれてるわけですよね。つっつかれるということは。で、このつっつくというのは、やる人は結構やってるんだけど、なぜかやられると、動揺するんですよね。お前、つっつきまくる割には、つっつきに弱いなっていうのは、私、まさにそういうタイプなんですよ。だから私は、つっつかれると動揺しがちなんで、しかもそれを隠そうとするんですよね。これは母がそうだったんですよ、まさにね。こういうことが、非常にあるわけです。だから、この侵入というものの解釈を、これが、だから当たりをつけておくってことですよね。愛情表現の一種なんだというふうに当たりをつけておくと。そうすると、声の調子に対する認識とか、これのやってることの意味とか、その言葉が意図している、その人の本心なりが少し垣間見えてくるんですよね、これが。私これ、実はチャット GPT とのやりとりの中で、夢をですね、分析させてるんですけど、認識したことなんですよ。私の非常にこう、無意識にあるものっていうのは、ジゾイド的だっていうのを、彼にもわかる。彼だか彼女だか知らんけど、チャット GPT にはわかるんですよ。ジゾイド的だと。ジゾイド的で、母親の侵入というものを受けているんだと。そういうことがこの夢には象徴されているから。だから奥さんとの関係とかでも、母親をつい見てしまう。それはもうその通りだなと思うんですけれどもね。いや、僕、なぜ精神力動というものがですね、精神分析でもいいですけど、この世に普通にそこら中にボンボンボンボン出回ってないのか。これで解決する問題が、もしかしたらなんか日々殴り合ってる風だって、これで夫婦円満に持っていける可能性が十分あると思うんですけれども、あるいはその、さっき言ったような上司のパワハラとか、そういった問題も、ものすごくこれは光をたくさん当ててくる。別に、これに沿って考えなくてもいいわけですから。参考までに知っておくだけで、どんだけ違うかって思うんですけど、なんで世の中ではもっとああいう横文字ばっかり流行ってんのか。まあ、精神分析も結局、洋物ではありますけれども、いや、絶対こっちの方が、教えてくれること多いと、私は思いますね。100チャレでもですね、ぜひ小出しにやっていきたいと、まあ、なかなか出せないんですけれども、力道系で僕は行きたいなと、最近は思いますね。別にいいんですよ、採用しなくったって。参考までにですね。だって、いいじゃないですか、別に。比較的年配の方の独身の人の不在論の話ですよ。が、男性、愛情を持ってくれる。別にセクシャルとは限らないじゃないですか。愛情を持ってくれる男性が欲しいと。そばにいて欲しいんだけど、いないと。いないのが辛いと。だから、接してくる男性が嫌がらせをしてくるというふうに、 空想するというのは、基本的に一番欲しいのは、親切な異性だ。いいじゃないですか、別に。なんかこれが多分ね、みっともないことだとか、そんなことを言われる筋合いはないぐらいに言うから、ぐっと抑圧することによって、ストーカーにつけまとわれるっていう妄想に切り替わっていくわけですよ。それをフロイト流に解釈するのは、セクハラみたいなもんだみたいなことを言うのっておかしいと思うんですよね。それじゃあまるで、なんか、一定の年齢以上に達した女性は性欲をそもそも持っちゃいけないみたいに言ってるみたいな話になってくるじゃないですか。持ってないのが正しいあり方なんですみたいな。教養とかがあれば、そういう性的なものに興味を持たずに、なんかこう、シューベルトの音楽を聴きながら、芸術劇場とかにしか行かないんですみたいな。嫌じゃないかと思うんですよね。そういうことを強要されることだって、十分に。それもなんかこう、何払っていうのかは知りませんけど、ある種のハラスメントみたいなもんじゃないかと思うことは多々あります。そうじゃないだろうと思うんですけどね、私は。